5. 行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、ファクス 049-254-2000。 6. 謹賀新年、選ばれるまちづくりを目指して。富士見市長星野光弘。市長の写真があります。映写機マークがあります。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。また旧年中におきましては、市政への温かいご支援とご協力を賜り、厚く感謝と御礼を申し上げます。今年は第5次基本構想の将来都市像である、人と街がきらりと輝く市民文化交流都市、人と人との絆とは地域が主役の街づくりを実現するための総仕上げとなる後期基本計画が、平成29年第1回富士見市議会定例会での慎重審議を経て4月からスタートします。新たなステージに向けて、誰もが住みたい、住み続けたい、選ばれる町富士見市を市民の皆様と一緒に作るため、魅力あふれる施策や事業を展開してまいります。特に活気やにぎわいづくりとして、本市の地理的優位性を生かし、市役所周辺や水谷柳瀬地区の土地利用を進めていき、教育機関や企業の誘致に取り組んでまいります。また4月には市政施行45周年を記念し、市 PR 大使の有安桃香さんが所属する桃色クローバー Z のコンサートが第二運動公園で開催されます。市外からも多くの来場者が富士見市を訪れることから、地域の皆様と連携して市の魅力を PR してまいります。そして5月には市民総合体育館が、昨年から行っていたメインアリーナ棟の復旧工事とサブアリーナ棟の大規模改修工事を終えて利用を再開いたします。より安全で機能性を兼ね備えた施設となりますので、皆様の健康づくりや交流の場としてご利用いただきたいと思います。このほかにも、子どもから高齢者まで一人一人が元気に活躍できる施策や事業に積極的に取り組んでまいります。市長就任当初の気持ちを常に忘れることなく、11万人市民の先頭に立って市政運営に努めてまいる所存です。市民の皆様には本年も引き続き市政運営へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、新しい年が市民の皆様にとりまして素晴らしい年となりますよう心からご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。7. 富士見市議会議員一般選挙。問い合わせ、選挙管理委員会、内選221。任期満了、3月31日による富士見市議会議員一般選挙の日程が次の通り決定しました。告示、立候補の届け出、3月19日日曜、投票日3月26日日曜、開票日3月26日日曜、立候補予定者説明会、時2月1日水曜午後2時から、場所きらり富士見マルチホール。投票に行こうと書かれたのぼりと投票箱を持ったふわっぴーのイラストがあります。8. 電子証明書についてのお知らせ。問い合わせ、市民課、内線304。e-tax、 国税電子申告納税システムを利用するには、署名用電子証明書が必要です。署名用電子証明書をお持ちでない方は、マイナンバーカードの取得が必要です。カードの申請から交付まで1ヶ月から3ヶ月ほどかかりますので、お早めにお願いします。有効期間中の電子証明書が格納されている住民基本台帳カードは、電子証明書の有効期限まで使用できます。住民基本台帳カードは、マイナンバーカード交付時に返納となります。電子証明書の住民基本台帳カードへの格納は、平成27年12月22日で終了しました。詳しくは通知カードと一緒に送付されたパンフレット、またはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。QR コードがあります。9. 2月16日木曜から3月15日水曜、市・県民税の申告相談受付。問い合わせ、税務課市民税係、内線349から352。今年の申告期限は3月15日水曜です。申告書は郵送でも提出できます。ご自身で申告書を記入し、必要な書類を添えて郵送してください。なお、添付された書類は返却できません。申告が必要な方、平成29年1月1日現在、市内在住で、平成28年中に所得があった方、平成28年中に所得がなかった方でも、非課税証明書を必要とする方は、申告が必要です。また、この申告が、国民年金、就学援助、国民健康保険税などの算定資料にもなります。申告が不要な方、1、給与または年金所得のみで、支払い先から市役所に支払い報告書が提出されている方、2、所得税の確定申告をする方、申告書の送付、市役所から市県民税申告書を1月中旬以降に送付します。申告が必要な方で届かない場合はご連絡ください。市県民税申告書は税務課各出張所交流センターに1月中旬以降配置します。申告に必要なもの。1、市県民税申告書。2、申告者の本人確認ができる書類。上記マイナンバーの記載についてをご参照ください。マイナンバーの記載については後で読みます。3、印鑑、筆記用具。4、所得額の計算に必要な帳簿、書類。給与所得者、年金受給者は源泉徴収票の原本。5、社会保険料の控除証明書や領収書、生命保険、地震保険などの控除証明書。6、医療費の領収書とその明細書。医療費の補填された金額がわかるもの。7、その他、身体障害者手帳や学生証など、各種控除に必要なもの。マイナンバーの記載について。平成29年度から市県民税申告書に申告者、控除対象配偶者、扶養親族などのマイナンバーの記載が必要になりました。また、番号法の規定により申告者の本人確認ができる書類、番号確認書類、身元確認書類の提示、郵送の場合は写しの添付、が必要です。控除対象配偶者、 扶養親族などの本人確認ができる書類の提示は不要です。番号確認書類、マイナンバーカード、通知カードなど、身元確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険などの被保険者証など、次の書類は事前に作成しお持ちください。医療費の明細書、医療費控除を受ける方、収支内訳書、営業、農業、不動産所得などがある方、昨年の収支内訳書の控えをお持ちの方はご持参ください。市県民税申告相談日程表、簡易な所得税の確定申告も受け付けます。受付日時、会場の順、2月16日木曜から21日火曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室、2月22日水曜、9時から15時30分、富士見の交流センター、2月23日木曜9時から15時30分、水谷東公民館。2月24日金曜9時から15時30分、水谷公民館。2月27日月曜、28日火曜、9時から15時30分、鶴瀬西交流センター。3月1日水曜、2日木曜、9時から15時30分、瑞穂台コミュニティセンター。3月3日金曜から15日水曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室。土曜、日曜を除く。ただし、3月12日日曜は受け付けます。表終わり。受付開始前は会場に入れない場合がありますのでご注意ください。市役所、初日と3月から1週間程度、瑞穂台コミュニティセンター、鶴瀬西交流センターの初日は特に混雑が予想されます。市役所以外は車での来場はご遠慮ください。市県民税申告会場で申告する際の留意事項。申告会場では簡易な所得税の確定申告も受け付けます。7ページの還付申告に必要な書類などをご持参ください。下記の申告は川越税務署で申告してください。青色申告、土地・建物・株の譲渡、先物取引等分離課税申告、住宅借入金等特別控除、認定住宅、特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修にかかる控除申告、震災関連の控除申告、特定支出控除の申告、公正の請求修正申告、可燃分の申告、給与や年金の源泉徴収票がない方や、報酬などの支払い調書がない方の申告も、市では受けられません。川越税務署へ連絡し、申告してください。給与明細などの収入がわかる書類がある場合、市県民税の申告のみ受け付けますが、その場合、所得税の還付などは受けられません。申告期間中のお願い。申告期間中、担当職員は申告会場で従事しているため、税務課での問い合わせには即答できないことがあります。また、確定申告に関する問い合わせは、川越税務署、電話 049-235-9411 へ、お願いします。
10、川越税務署からのお知らせ。所得税などの確定申告はお早めに。問い合わせ川越税務署 電話 049-235-9411 自動音声案内。還付申告に必要な書類など、共通で必要なもの。1、申告する年分の給与、年金の源泉徴収票原本、住所氏名が変更となった場合は住民票。2、本人確認ができる書類、詳しくは下記マイナンバー制度の導入に伴ってをご参照ください。マイナンバー制度の導入に伴っては後で読みます。3、印鑑、ボールペン、計算器具。4、申告者名義の預金口座番号のわかるもの。5、税務署から確定申告書や通知などが届いている場合はその書類。医療費控除を受ける方。1、前述の共通で必要なもの。2、医療費の領収書、原本。3、保険金などで補填された金額が確認できる書類。4、医療費の明細書、事前に作成、国税庁ホームページや税務署、税務課にあります。5、おむつ使用証明書など。年金受給者、年の中途で退職した方。1、前述の共通で必要なもの。2、社会保険料の支払い証明書または領収書、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、国民年金基金など。3、生命保険料、地震保険料などの控除証明書。住宅借入金等特別控除を受ける方。1、前述の共通で必要なもの。2、土地・家屋の登記事項証明書。3、借入金の年末残高証明書。4、売買・請負契約書の写し。5、住民票、平成29年以降に取得したものなど。マイナンバー制度の導入に伴って、平成28年分以降の所得税などの確定申告には、申告書へのマイナンバーの記載と、申告者の本人確認ができる書類の提示、または写しの添付が必要です。控除対象配偶者、扶養親族などの本人確認ができる書類の提示は不要。本人確認ができる書類の例。1. マイナンバーカード。 2. 通知カードプラス運転免許証や公的医療保険の非保険者証など。 e-tax で送信する場合は本人確認書類を別途送付する必要はありません。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。申告書の作成は便利なホームページで、国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーで申告書が作成できます。印刷した申告書は郵送で川越税務署、郵便番号 350-8666、川越市大字並木 452-2 に提出してください。また、e-tax、国税電子申告納税システムでも送信できます。e-tax の利用には事前準備が必要です。詳しくは e-tax 作成コーナーヘルプデスクへ。電話 0570-015901。午前9時から午後5時。土曜日曜祝日年末年始を除く。QR コードがあります。所得税及び復興特別所得税の納付期限。3月15日水曜。納税は安全便利な口座振替で、振替口座からの振替納付日4月20日木曜。所得税及び復興特別所得税の確定申告受付日程。日程、還付申告1月4日水曜から受付開始。土曜日曜祝日を除く。 申告会場開設日の2月16日木曜までは相談スペースが限られており、長時間お待ちいただく場合があります。納税申告、2月16日木曜から3月15日水曜、土曜、日曜を除く。2月19日、26日の日曜は受付します。時間、午前9時から午後5時。受付、午前8時30分から。午後4時頃までにお越しください。混雑時は受付を早めに締め切ることがあります。内容、給与所得、公的年金等所得、住宅取得控除、事業所得、不動産所得、青色・白色申告、譲渡、土地・建物・株式など、贈与税、個人事業者の消費税、3月31日まで。受付会場、川越税務署、略図があります。JR 川越線南古谷駅の出口から直進し、スーパーマーケットの角を左に曲がり、県道川越新座線をしばらく進み、埼玉住宅検査センターの角を左に曲がると川越税務署に着きます。JR 南古谷駅から徒歩約7分、駐車場に限りがありますので、車での来所はご遠慮ください。11、叙勲受章おめでとうございます。平成28年秋の叙勲、第27回危険業務従事者叙勲。国家または公共に対する長年の功績や特定の分野における業績を称えられ、市内では次の方々が栄誉に輝かれました。平成28年秋の叙勲、瑞宝小綬章、地方自治功労。岡本勝助さん、元埼玉県総務部長、顔写真があります。瑞宝小綬章、労働行政事務功労。黒岩勇さん、元新潟労働基準局長、顔写真があります。第27回危険業務従事者叙勲、瑞宝総工省、防衛功労。新里久人さん、元三島空佐、顔写真があります。瑞宝炭鉱省、警察功労。武田巌さん、元警視庁警部補。お名前のみのご紹介とさせていただきます。瑞宝炭鉱省、防衛功労。千代正美さん、元三島陸尉、顔写真があります。12、受賞おめでとうございます。文部科学大臣表彰、法務大臣表彰、県知事表彰、白子鳩賞。長年にわたる各分野での功績を称えられ、栄誉に輝かれました。文部科学大臣表彰、スポーツの普及振興に尽力されました。山口康夫さん、顔写真があります。法務大臣表彰、保護司として更生や犯罪予防に尽力されました。熊谷穂乃さん、顔写真があります。県知事表彰、地方公務員として地方自治の発展に貢献されました。渋谷義恵さん、顔写真があります。白子鳩賞、公民館だよりの執筆を通じ、地域交流の発展に貢献されました。渋谷和夫さん、顔写真があります。子供の健全育成に貢献されました。岸真嗣さん、顔写真があります。芸術鑑賞を通した地域交流の発展に貢献されました。水野明さん、顔写真があります。地域の食生活改善に貢献されました。関野美智子さん、顔写真があります。
13、町会長、副町会長の改選、任期満了。問い合わせ、
共同推進課内選256。町会長、副町会長の任期が平成29年3月31日で満了し、改選となります。町会長、副町会長制度の概要。町会長、副町会長は、富士見市町会長及び副町会長設置規則により、非常勤特別職の地方公務員として、住みよい地域づくりを支える役割、また、市政に協力する役割などを担っています。町会長、副町会長は、各町会に一人ずつ、町会内の住民の中から推薦された方を市長が委嘱します。任期は2年です。町会長、副町会長の仕事。主な仕事。1、町会内住民からの市への要望などの取りまとめや連絡。2、市から市民への連絡や情報の伝達。3、町会内の円滑な運営のための連絡調整。4、市や公的機関が発行する回覧文書などの取りまとめ、配布。5、日本赤十字社社員増強運動、社史募集や共同募金、社会福祉協議会会員会費、交通災害共済の取りまとめなど。6、統計調査員、選挙事務協力員、母子保健推進員などの各種委員の推薦。7、防犯大会、防災訓練及び研修、交通安全キャンペーンの参加など。推薦の方法、町会長、副町会長の推薦にあたっては、町会内の会議や立候補者を募るなど、住民の総意が反映される方法により、候補者を推薦していただきます。各委員の任期満了に伴う改選。平成29年3月31日には、次の各委員も任期が満了し、改選となります。各町会に各種委員の推薦を依頼していますので、ご協力をお願いします。統計調査員、総務課、内選225。選挙事務協力員、選挙管理委員会、内選221。環境施策推進市民会議推進員、環境課、内選242。母子保健推進員、健康増進センター、電話 049-252-3771。交通安全母の会会員、交通管理課、内選433。14、パート、非常勤嘱託職員の登録を受け付けます。問い合わせ、職員課、内選217。市では、パート職員を希望する方を名簿登録し、その登録者の中から条件の合う方を任用しています。現在の登録の有効期限は3月31日までです。登録希望の方は手続きをしてください。なお、継続して登録を希望する方も再度手続きが必要です。登録方法。職員課にある市指定の履歴書、市ホームページからも入手できます。または、市販の履歴書に必要事項を記入し、郵送または持参してください。履歴書には必ず写真を貼り付け、希望する職種、一般事務、保育士、調理員、その他、時間帯、勤務場所なども記入してください。提出先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所職員課、または保育課保育係、保育所勤務希望者。受付期間、1月4日水曜から随時受付。登録有効期間、平成29年度から31年度。詳しくは市ホームページをご覧になるか、 または職員課にお問い合わせください。主な職種、一般事務、主な職場、市役所、本庁舎、賃金、時給920円、以下この順。保育士、要資格、土曜勤務あり、保育所、月額18万5530円。保育補助、保育所、時給960円。時間外保育補助、保育所、時給1060円。調理員、学校給食センター、日額7830円。調理員、保育所、月額17万5400円。調理員、保育所、時給940円。上記賃金は平成28年度のものです。15、4月利用分から抽選方式の申し込みが始まります。各公民館、交流センター、コミュニティセンター、サンライトホール、南畑ふれあいプラザ。問い合わせ、鶴瀬公民館、電話 049-251-1140。 公共施設予約システムによる抽選申し込みの流れ。1. 抽選のための申し込み期間、利用月の3ヶ月前の15日から末日。 2. 抽選日、コンピューターによる自動抽選実施、利用月の2ヶ月前の1日。 3. 抽選結果の確認期間、当落の確認のみ、利用月の2ヶ月前の1日から利用申請受付開始日の前日。4. 利用申請受付開始日、9時から17時15分、窓口のみ。利用月の2ヶ月前の5日から15日に、当選した団体の利用申請を受付。5日が土曜、日曜、祝日の場合はその翌日。抽選に参加していない市内目的内届出団体や落選した団体も通常の利用申請ができます。4月利用分の場合、1. 抽選のための申し込み期間、1月15日日曜から31日火曜。2. 抽選日、2月1日水曜。3. 抽選結果の確認期間、2月1日水曜から5日日曜。利用申請受付開始日、2月6日月曜から。その他、鶴瀬コミュニティセンターホールは抽選方式を導入しません。抽選申し込みには利用登録が必要です。利用登録ができるのは市内目的内届出団体、使用料免除登録団体を含むに限ります。団体登録と同時に予約システムの利用登録を行い、利用者番号 ID とパスワードの発行を受けてください。市外や目的外の団体による利用申請については、利用月の2ヶ月前の利用申請受付開始日の翌日以降の平日、午前9時から午後5時15分に各利用施設の窓口までお越しください。詳しくは各施設へお問い合わせください。鶴瀬公民館、電話 049-251-1140。 鶴瀬コミュニティセンターの受付は鶴瀬公民館。南畑公民館、電話 049-251-5663。 水谷公民館、電話 049-251-1129。水谷東公民館、電話 048-473-8717。 水穂台コミュニティセンター、電話 049-254-2221。 針ヶ谷コミュニティセンター、電話 049-251-8478。 富士見の交流センター、電話 0492615371、鶴瀬西交流センター、電話0492512791、サンライトホール、電話0492522331、南畑ふれあいプラザ、受付は南畑公民館、電話0492515663、利用登録は産業振興課、内線383。16、高校・大学などの入学にかかる利子補給制度。高校・専修学校・専門学校・短期大学及び大学へ入学する方の保護者で、日本政策金融公庫の教育一般貸付入学資金を受けた方に対し、返済利子の一部、または全部を助成します。申請、随時受付。ただし、入学後の申請は、補給金の一部が対象とならない場合があります。対象、市内在住で市税を滞納していない方。利子補給対象額、融資額のうち70万円を限度とする。利子補給期間、5年を限度とする。申し込み、問い合わせ、教育政策課、内線612。日本政策金融公庫の教育一般貸付。高校、大学などに入学または在学するお子さんのいる家庭を対象とした国の教育ローンです。融資額、学生、生徒一人につき350万円以内。返済期間、15年以内。問い合わせ、日本政策金融公庫川越支店、申し込み相談。電話0492464171。教育ローンコールセンター、ナビダイヤル。電話0570-008656。入学資金として国の教育ローンをご利用の方は利子補給制度が受けられます。と吹き出しのあるフワッピーのイラストがあります。
17、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者の方へ。所得の有無にかかわらず、市・県民税の申告をしてください。問い合わせ、保険年金課、国保税係、内線316、老人医療係、内線311。国民健康保険加入者、国民健康保険税は、世帯の皆さんの前年中の所得などをもとに算定します。所得の有無にかかわらず、必ず申告期間内に所得税や市県民税の申告をしてください。合計した所得が一定額以下の場合は、保険税の一部が減額されます。国民健康保険税の減額制度、国民健康保険加入の16歳以上の方、学生含むすべての所得により減額対象世帯を判定します。所得税の申告または市・県民税の申告で扶養親族、配偶者や子、親などとなっている場合でも、国民健康保険税申告書の提出が必要な場合もあります。申告書は、該当すると思われる世帯の世帯主の方に5月下旬に発送する予定です。後期高齢者医療制度被保険者。被保険者及び同じ世帯の方全員は申告期間内に所得税や市県民税の申告をしてください。収入がない場合でも申告をしないと保険料の軽減が受けられず、医療費、自己負担額が高くなる場合があります。共通事項、平成28年中に納めた保険税、保険料は、市・県民税の申告の際、
社会保険料控除の対象となります。口座振替で納付された方は、1月末までに納付済額のお知らせを郵送します。18、介護保険に関する平成28年度分の税の所得控除について、問い合わせ、高齢者福祉課、内線394、要介護認定者の障害者控除、平成28年12月末現在、65歳以上の方で、次に該当する方、要介護2または3の方、普通障害者控除、要介護4または5の方、特別障害者控除、高齢者福祉課で証明書を発行しますので、税の申告に必要な場合は申請してください。身体障害者手帳、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の写しを申告書に添付することで控除が受けられます。社会保険料控除。平成28年1月から12月までの介護保険料の納付額は、社会保険料控除の対象となります。介護保険料の支払い方法は、次の1から3となっており、それぞれ申告の際に提示することで控除の対象となります。納付済額のお知らせが必要な方は、高齢者福祉課までご連絡ください。1. 年金天引きの方。平成28年分の年金の源泉徴収票の社会保険料の金額欄が対象です。源泉徴収票の社会保険料の金額には、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税、保険料額が合算されている場合があります。年金天引きの介護保険料は、本人以外申告することができませんので、ご注意ください。2. 介護保険料を納付通知書で支払った方。平成28年中に納付した合計額が対象です。口座振替で納付された方は、1月中旬に納付済額のお知らせを郵送します。3. 年金天引きと納付通知書の両方で支払った方。1、2の合計額が対象です。医療費控除。平成28年1月から12月までの医療系サービスを利用した方の負担額などは、医療費控除の対象となります。1. 訪問リハビリテーション、訪問看護など。2. 施設サービス、介護老人保健施設など。3. おむつ代、寝たきり状態などで、おむつを使用している方のおむつ代は、かかりつけ医師が発行するおむつ使用証明書の添付により、医療費控除の対象となります。なお、要介護認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除の申請が2年目以降の方は、介護保険の主治医意見書により、おむつ使用の必要性が認められれば、市発行の証明書の添付で、医療費控除が受けられます。医療費控除の申告には、領収書の添付が必要です。また、高額介護サービスや補助金など、保険からの払い戻しや、利用料の自己負担の補填がある場合は、支払った金額から補填された金額を差し引いて申告してください。医療費控除の対象となる介護サービス。施設、2つあります。介護老人福祉施設。対象となる金額、1割、2割、自己負担と食費、居住費にかかる自己負担額の合計の2分の1。介護老人保健施設、介護療養型医療施設。対象となる金額、1割、2割、自己負担と食費、居住費にかかる自己負担額。 居宅、医療系介護サービス、訪問看護、訪問リハなど、対象となる金額、1割、2割、自己負担額。福祉系介護サービス、通所介護、訪問介護などは、上記医療系介護サービスと一緒に利用した場合のみ、控除対象。19、パブリックコメント、市民意見提出手続きを実施します。富士見市子どもの貧困対策整備計画案について、問い合わせ、子育て支援課、内線204。近年、日本の子どもの6人に1人は、相対的な貧困状態にあるという状況が報告され、国際的に見ても、日本の子どもの貧困率は非常に高く、社会問題となっています。市では、子どものいる世帯の状況について調査を行い、すべての子どもが自己肯定感を育み、希望する夢に向かってチャレンジできるよう、学習や生活、就労などの支援を行い、貧困の連鎖を断ち切ることを基本理念とした、富士見市子どもの貧困対策整備計画案を策定しました。この計画案について市民の皆さんから意見を募集します。募集期間1月10日火曜から2月9日木曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックスまたは直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と用紙の配布。市役所1階、市政情報コーナー、子育て支援課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所子育て支援課、ファクス 049-251-1025、市ホームページの応募フォームをご利用ください。注意点。意見提出の際は、住所・氏名などの記入が必要です。匿名での意見は受け付けません。また、いただいたご意見に個別の回答は行いませんが、検討を終えたときは、ご意見の内容と、それに対する市の検討結果と理由を公表します。住所・氏名は公表しません。20、保険金を使って住宅修理？訪問勧誘にご注意を。問い合わせ、消費生活センター。電話 049-252-7181。火災保険の保険金で家の修理ができます。保険申請も無料でやります。などと持ちかけられ、住宅修理の工事契約をしたが、申請した保険金が適用対象外で支払われず、工事の自己負担金が発生した。解約を求めたら、高額な違約金を請求されたという相談が多く寄せられています。また、早く修理しないと危険などと不安を煽って、不要な工事契約を迫ったり、実在する保険会社との関係を匂わせた勧誘をしたりする業者もいます。安易に工事契約をしないよう注意が必要です。相談事例。高齢の母の家のポストに投函されていた、無料で雨どいを調査し、大雪の被害が確認できたら無料交換するというチラシを見て、母は業者に調査を依頼した。業者が雨どいを見ると、火災保険の申請をすれば、自己負担なしに修理できる というので見積もりを依頼した。すると業者は他の箇所も調査すると言って、他にも不具合のある箇所を指摘し、最終的に見積もり額は300万円となった。母は保険金で賄えると思い工事契約をした。私はそんなに火災保険金が支給されるのか不審に思い、保険会社に問い合わせると、老朽化の部分は保険対象外と言われた。保険申請の結果、保険金は80万円ほど支給されたが、工事契約額に到底足りないので、業者に解約したいと伝えると、違約金100万円を請求された。消費者へのアドバイス。業者の言うことを鵜呑みにせず、すぐに契約しないようにしましょう。火災保険は本来災害による被害の担保のためのものです。老朽化は支払い対象になりません。また、商品によっては風水被害による損害は担保されない場合もあります。保険適用については、どのような時に何が保証される商品なのかを工事契約前に保険会社に確認しましょう。本当に工事が必要な場合、複数の業者から見積もりを取り、慎重に判断しましょう。困った時は、すぐに消費生活センターにご相談ください。
21、生活支援体制整備事業が始まっています。問い合わせ、高齢者福祉課、内線397。一人暮らしの高齢者や、高齢者のみ世帯、認知症の方などが増えていく中、高齢者が地域とのつながりや生きがいを持ちながら、住み慣れた地域で暮らし続けるためには、医療や介護のサービスのみならず、様々な生活支援サービスの充実を図ることが重要です。そのためには、市が中心となって、地域の皆さん、社会福祉法人、NPO 法人、民間企業、ボランティアなどが連携しながら、ニーズに応じた多様なサービスを構築していく必要があります。市では、生活支援体制整備事業として、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために必要なことは何かを考え、話し合いを行う、富士見市生活支援体制整備事業推進会議を定期的に開催しています。また、地域資源の把握やニーズの分析などを行い、体制整備に向けた調整役として、生活支援コーディネーターを配置しています。多様な主体による多様な生活支援サービスの充実が図れるよう、高齢者の生活を支える体制づくりに取り組んでいます。富士見市のつながりを考える市民フォーラム。健康で生き生きと生活できる支え合いの地域社会づくりを目指して、自分ができることや地域でできること、市民同士の支え合いについて一緒に考えませんか？無料。手話通訳、要約筆記あり。時、1月23日月曜、午後1時から4時、午後0時15分会場。場所、きらり富士見。内容、1. 基調説明。富士見市の現状と課題。10年後の富士見市はどうなる？富士見市の地域の現状とあり方。2. 講演。みんなで作ろう。支え合いの地域。講師、清水恵子氏。公益財団法人、爽やか福祉財団理事長。3. パネルディスカッション。コーディネーター、清水恵子氏、パネリスト、富士見在宅福祉サービスセンター協力会員、生き生きパワーアップクラブ、シティベール富士見の町会悠々会、パレット料理の会。申し込み、1月13日金曜までに、高齢者福祉課または富士見市社会福祉協議会に電話でお申し込みください。富士見市社会福祉協議会は、ファックスでの申し込みも可。富士見市社会福祉協議会、電話 049-2-3-4-4-4-4
954-0747、ファックス 049-255-4374。 22. 太陽光発電システムの設置助成をご利用ください。問い合わせ環境課、内線242。住宅用太陽光発電システムを設置する方に、予算の範囲内で住宅用太陽光発電システム設置奨励金を交付しています。対象、次のすべての要件に該当する方。市内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置した方、または設置してある市内の新築住宅を購入し居住している方で、当該地に住民登録のある方。市税の滞納がない方。電力会社と系統連結に伴う電力需給契約を自ら締結している方で、電力需給契約日が平成28年2月1日から平成29年1月31日までの方。当該奨励金の交付を過去に受けたことがない方。交付対象となる太陽光発電システム。次のすべての要件に該当すること。太陽電池容量が 1kW 以上かつ 10kW 未満のもの。太陽光発電システムは未使用のもので、住宅の屋根などへの設置に適しているもの。奨励金の交付額。システム一式あたり5万円。一世帯一式のみ。申請手続き。環境課にある申請書に必要書類を添えて、直接提出してください。申請書は市ホームページからも入手できます。代理人による提出には委任状が必要です。受付期限、2月15日水曜まで。受付期限を過ぎると奨励金の申請ができなくなります。交付決定、申請書を審査し、平成29年3月に交付決定を行います。23、小・中・特別支援学校入学説明会。問い合わせ、学校教育課、内線625。今春入学する児童・生徒の保護者を対象に説明会を行います。小学校の就学通知書は1月中旬に住民票の世帯主宛に郵送します。また、中学校の就学通知書は小学校を通じて配布します。次の方は学校教育課へご連絡ください。1月末までに就学通知書が届かない方。入学までに転居・転出される方。国立・私立小学校などに入学される方。やむを得ない理由により、就学させることができない方。就学通知書の氏名などに誤りがある方。平成29年度、入学者説明会日程表。学校名、実施日、電話の順。市外局番049は省略します。小学校、鶴瀬小、2月10日金曜、251-0144。水谷小、2月7日火曜、251-1130。南畑小、1月31日火曜、251-1139。関沢小、2月3日金曜、252-2886。勝瀬小、2月10日金曜、262-1065。水谷東小、2月7日火曜、252-3850。諏訪小、2月3日金曜、253-1451。瑞穂大小、2月3日金曜、253-2981。針ヶ谷小、2月1日水曜、254-4482。富士見野小、2月3日金曜、267-2312。鶴瀬大小、1月31日火曜、251-2112。大井小、2月7日火曜、 26120242、中学校、富士見台中、2月17日金曜、251-0473、本郷中、2月9日木曜、252-2889、東中、2月17日金曜、253-1555、西中、2月17日金曜、252-4145、葛瀬中、2月17日金曜、266-2503、水谷中、2月9日木曜、254-5335、大井中、2月10日金曜、261-0005、富士見特別支援学校、小中高、2月24日金曜、253-2820、表終わり。持ち物や時間などは就学通知書をご確認ください。24、上下水道に異常があるときに、1月2月の当番点、問い合わせ水道課内線525、下水道課内線427、宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または、管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順、市外局番049は省略します。1月、1日祝日、株式会社三栄工業、251-0719、有限会社中川建設、261-0574、2日振り替え休日、有限会社神保水道、253-3515、有限会社吉見水道、251-8387、3日火曜、有限会社吉見水道、251-8387、有限会社神保水道、253-3515、4日水曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036、株式会社藤島工業所、262-2928、5日木曜、株式会社藤島工業所、262-2928、有限会社三枝鉄工所、254-2036、6日金曜、有限会社松崎工業所、251-3961、有限会社細谷観光、251-1479、7日土曜、有限会社細谷観光、251-1479、有限会社松崎工業所、251-3961。8日日曜9日祝日、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。10日火曜11日水曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。12日木曜13日金曜、有限会社武井設備、258-3525。14日土曜、15日日曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。16日月曜、17日火曜、岩田工業所、048-472-1026。18日水曜、19日木曜、有限会社篠田設備、252-0858。20日金曜、21日土曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。22日日曜、23日月曜、共和工業株式会社、252-2188。24日火曜、25日水曜、有限会社秋山設備、251-5794。26日木曜、27日金曜、 有限会社中川建設 261-0574 28日土曜29日日曜株式会社三栄工業 251-0719 30日月曜31日火曜有限会社神保水道 253-3515 2月1日水曜2日木曜有限会社吉見水道 251-8387 3日金曜4日土曜有限会社三枝鉄工所 254-2036 5日日曜6日月曜株式会社藤島工業所 262-2928 7日火曜8日水曜有限会社高野水道工業所 251-3937 9日木曜10日金曜有限会社富田設備工業所 251-1046 11日祝日12日日曜有限会社斉藤水道工業所 251-1363 13日月曜14日火曜有限会社松崎工業所 251-3961 15日水曜16日木曜有限会社竹井設備 258-3525 17日金曜18日土曜共和工業株式会社 252-2188 19日日曜20日月曜岩田工業所 048-472-1026 21日火曜22日水曜有限会社細谷観光 251-1479 23日木曜24日金曜有限会社岡部ポンプ店 251-5418 25日土曜26日日曜有限会社篠田設備 252-0858 27日月曜28日火曜有限会社秋山設備 251-5794 表終わり。観光事業協同組合事務所電話 049-255-5611 月曜から金曜午前9時から午後4時。25、水道管の凍結に注意。問い合わせ水道課内線525。気温が氷点下4度 C 以下になると水道管が凍結しやすくなります。屋外で次のような場所は水道管が凍りやすいので、早めに凍結防止の準備をお願いします。むき出しになっている水道管、家の北側など日の当たらない場所の水道管、風当たりの強い場所の水道管。凍結防止方法。むき出しになっている水道管や蛇口に保温材、布切れなどを巻きつける。凍結してしまったときは、凍結した部分にタオルや布をかぶせて、ぬるま湯をゆっくりかけて様子を見てください。熱湯を急にかけると破損の原因となります。破損してしまったら、水道メーターボックス内の止水栓を閉めて、水道業者へ修理を依頼してください。修理代自己負担。行政情報終わり。